イザヤ書43章12節。私は先に告げ、かつ救い、かつ聞かせた。あなた方のうちには他の神はなかった。あなた方は我が証人である。と主は言われる。私は神である。今より後も私は主である。我が手から救い出しうるものはない。私が行えば、誰がこれをとどめることができよう。あなた方をあがなう者、イスラエルの聖者、主はこう言われる。あなた方のために、私は人をバビロンに遣わし、すべての菅の木を壊し、カルデア人の喜びの声を嘆きに変わらせる。私は主、あなた方の聖者、イスラエルの創造者、あなた方の王である。海の中に王子を設け、大いなる水の中に道を作り、戦車及び馬、軍勢及び兵士を出てこさせ、これを倒して起きることができないようにし、耐え滅ぼして、刀身の消え失せるようにされる。主はこう言われる。あなた方は先のことを思い出してはならない。また、いにしえのことを考えてはならない。見よ、私は新しいことをなす。やがてそれは起こる。あなた方はそれを知らないのか。私は荒野に道を設け、砂漠に川を流れさせる。野の獣は私をあがめ、山犬及びダチョウも私をあがめる。私が荒野に水を言い出し、砂漠に川を流れさせて、私の選んだ民に飲ませるからだ。この民は、我が誉れを述べさせるために、私が自分のために作ったものである。以上です。今日はこの聖書箇所より、新しいことをなす主というタイトルで、錦織牧師よりメッセージを取り継いでいただきます。よろしくお願いいたします。
皆さんこんにちは。今日このようにして皆さんともに礼拝を守れることを心から感謝いたします。先ほどお読みいただきましたイザヤ書43章12節から21節、またその前後ですね、43章全体を通して、新しいことをなす主という題でメッセージをさせていただきます。今日は、洗礼を受ける方が2人おられます。とても嬉しいことです。洗礼の準備の時に必ずお話しすることなのでありますけれども、クリスチャンの歩みは神様の恵みに感謝して歩んでいくことであります。神様の愛があって、それがいつも先で、いつもそれが最初で、それに対して私たちが応答して歩んでいく、それが信仰です。私たちが感謝をして歩んでいく、それが信仰の歩みです。私たちはイザヤ書をずっと少しずつ読んでいるのですが、今日は43章を読みます。ここまで読んできました。ここはバビロンという国に占領されて国を失い、バビロンに連れて行かれたユダヤ人、本当に苦しみの中で、絶望的な状況の中で苦しんでいるその人々のために書かれた部分であります。悲しみ苦しみの中で投げやりになってしまったような人々、ほっといてくれ、俺たちのことなんかほっといてくれ、そういう人々に対して書かれたメッセージであります。そんな人々に対して、違うよ、神はあなたのことがとても大切で、これから素晴らしいことをしてくださる、新しいことをしてくださるから、希望を持って信仰を持って歩んでいきなさいよ、そのようにメッセージが語られているところであります。そしてそれはこの今から2000数百年前のユダヤ人に対して語られたメッセージではありながら、それとともに私たちすべての人間に対して、神様が持っておられる思い、すべての人間に対して神様が感じておらっしゃる思い、持っておられる思い、それが溢れている言葉であります。ですから今日はこの歴史的な背景を超えて、私は今日はあまり歴史的なことはあまり触れないんですけれども、歴史的な背景を超えて、この言葉が私たちに対して語られている、 その意味をここから受け取っていきたいと思うのであります。今日も3つのポイントでお話をさせていただきます。まず第一に、私たちの存在自体を愛される神様。神様は私たちの存在自体を愛していらっしゃるんだ。そのことをお話したいと思います。43章の4節の言葉に注目していただきたいと思うんですが、このように書かれています。あなたは我が目に尊く、重んぜられるもの、この新改訳の日本語がとても美しい日本語なので、多くの日本の人々にはこの言葉が愛されている言葉でありますけれども、私の目にはあなたは高価で尊い、そのように、神様は言われたというのであります。これはあなたの存在自体が大切なんだ、あなたはとても大切な存在なんだという神様からのメッセージであります。今日は、洗礼式とともに2人の幼子の献辞式があります。島田さんのところのイアン君は4ヶ月、内山さんのところのゆいかちゃんは1歳1ヶ月ということでありますが、1歳くらいになるといろんなことができるようになってきますが、生まれたばかりの赤ちゃんは本当に、この言い方は良くないのかもしれませんけど、本当に何もできないですよね。寝てるだけと言ったらいいんでしょうか。でも何もできなくても可愛いです。喜ばれます。人生の中で一番存在自体を受け入れられる、存在自体を喜んでもらえる時であります。ビーイングって言いましょうか。存在自体が、存在そのものが大切なんだというメッセージをシャワーのように浴びる時であります。ああ、でもニコニコ、大人の人がね、近寄ってきてはニコニコ、それが不気味に感じる時もあるかもしれませんけれども、子供はですね、本当に泣いちゃう子もいるんですけど、でもやっぱあなたが受け入れられてるよ、あなた大切なんだよというメッセージを大人は笑顔で表すわけですよね。バババとか言いながらですね、この本当にあやしながら、あなたは本当にあなたの存在大切なんだよというメッセージを語ってるわけであります。それがだんだんですね、ああ笑ったと喜ばれ、ああハイハイができたと褒められ、つかまり立ちをするようになった、自慢にのネタになり、わあ歩き出したすごいね、手を叩かれ、何かができることが喜ばれるというふうになっていくのであります。 Doing によって認められる世界に放り込まれるわけであります。それから2歳3歳となっていくと、スポーツができるとか勉強ができるとか絵が上手だとか音楽の才能があるとか、何かができることが評価されるようになっていきます。学校ではまさにそうです。できないことができるようになった、上手にできた、いい点数を取ったと、何かがすることによってだけ評価されるようになるのであります。今度はそっちの方のシャワーをもうたくさん浴びるようになっていくのであり、ガンガン浴びるようになっていくのであります。できない時には怒られたり、叱られたり、何やってるんだというふうに言われたりするのであります。そして大人になると、フルスロットルで何かをすることが評価の基準になっていきます。業績が問われます。どんだけお客さんを取ってきたかとか、会社に貢献したかとか、それで評価されます。それでも土台がしっかりしてればいいです。どんなことがあっても、私は根本的なところで、私は根っこのところで、根本的なところで受け入れられてるんだと、それがしっかりしてればいいです。でも私たちはチューニングがどんどんずれてきます。どんどんどんどん、たくさんシャワーを浴びてる中で、やったら褒められ、業績が上がったら褒められ、そういう世界の中で、そういうシャワーをたくさん生きていく中で、受けていく中で、この何が大切なのか、その社会の基準、社会の評価、それだけが全てであるかのように思ってしまうのであります。だから、聖書は、あなたの存在がとても大切なのだというのであります。神様はあなたの存在自体を高価で尊いと言ってくださるのだ。 そのように語るのであります。それを忘れるなよって。あなた方が生きていく社会は違ったものであなたのことを評価するかもしれない。あなたが歩んでいく社会は本当にこの何かをすることによって褒められたり褒められなかったりする社会だ。でも忘れるなって。私はあなたが何ができるできないを関わらず、それ以前から、そのずっと前から、あなたが何かをする前から、あなたことを本当に大切な大切な大切な存在だと思ってるんだって。それを見失うなよと聖書は語るのであります。だから勘違いをしないでいただきたい。クリスチャンの歩みは何時間祈ったとか、年に何回聖書を読んだとか、何人教会に誘ってきたかとか、何人の人が自分の働きを通して救われたとか、それによって評価される世界ではないのであります。いや、お祈りをしたらいいんです。聖書を読んだらいいんです。教会に多くの人々をお誘いしましょう。だってこれは素晴らしいメッセージなんだから。本当に私たちはこのたくさんの人に教会に来ていただきたいと思う。本当にこの一生懸命むさぼるように聖書を読んだらいいと思う。でも、そして本当にもうとにかく祈りは祈りって喜びで本当に素晴らしいものだから、でもそれは何かというと、こんだけよくできましたねの世界じゃなくて、こんだけやったからよくできましたの世界じゃなくて、本当に神様がこんなに豊かにしてくださってるから、こんなに愛してくださってるから、本当に存在自体をそのまま受け入れてくださってるから、そのことに感謝してありがとうございます、もう本当にそれだけで感謝します、嬉しいです、感謝してお答えしていく、そういう世界なのであります。あなたの存在が、あなた自体が本当に大切なんだよということを感謝して受け入れて、その感謝に押し出されて、その喜びにあふれて出ていく歩みなのであります。そして神様ははっきりと、これはどっちの訳も同じですね、はっきりと私の目にはっておっしゃってる。私の目なんだって。他の人の目には違って映っているかもしれない、それは当たり前だって。でも私の目にはあなたは高価なんだ、尊いのだというのであります。世の中は違うことを言うでしょう。あなたは子供の頃、親には違うことを言われてきたかもしれません。それこそ勉強をしたら、いい子だったら、スポーツで活躍したら認められる、存在を自体を認められたとか、そんなことは全然なかったという方はもうおられるかもしれない。本当に私は存在を無視されたとか、私の存在は邪魔だったとか、そういうところを歩んでこられた方もいらっしゃるかもしれない。また大人になると、会社は社会はそんなこと言うわけない、でも私は違う、私は違う、私の目にはあなたは高価で尊いのであります。いや、社会は評価を変えることはないでしょう。あなたの周りの人々も同じように、あなたが何をしたか、あなたがどれだけ業績を上げたかによって評価し続けるでしょう。それはやむを得ないことです。しかし、あなたにはもう一つの評価の軸がある。あなたが何をするか以前に、あなたを愛し、あなたを受け入れ、あなたのために何でもすると言ってくださる方がいる。そのことに感謝して歩んでいこうじゃありませんか。2番目のポイントに進んでいきたいと思います。2番目のポイントは、私たちをあがなってくださった主ということですね。一節には、私はあなた方を、あなたをあがなった、私は あなたは私のものだとあります。恐れるな、私はあなたをあがなった、私はあなたの名を呼んだ、あなたは私のものだ、このように書かれています。神様が私たちのことをあがなったというのであります。でも、あがなうって言葉、あんまり使う言葉ではないですね。私も教会以外であがなうって言葉あんまり聞いたことがない。で、私の恩師である小林和夫って先生がいらっしゃるんですが、今80代の先生ですけれども、この先生がですね、そのご本の中に、著書の中に書いていらっしゃった話でありますが、まだ牧師になる前にですね、その先生は、小林先生はこの訓練を受けて いた牧師になるための訓練を受けていた時の学校にいた時に、夏の間学校休みでですね、2ヶ月間千葉県の佐原というところで牧師をしていた若い先輩、その先輩先生のところで実習をしていたそうであります。その先輩先生はですね、あるお店の2階の一部屋に住ませてもらって、そして伝道していたそうでありますけれども、そのお部屋ですね、まあ時々あの泥棒が入る、それもですね、あの大泥棒だったら問題になるんですけれどもですね、あのほんのわからないくらいな小泥って言ったんでしょうか、小泥、ちょっと なんだかちょっと持ってあの行く小泥がいる、物がちょこちょこなくなる、困ったなと言いながらですね、あんまり困ってないような感じでですね、生活をしてそうたそうであります。そしたらですね、ある日小林先生とその先輩先生一緒に古本屋さんに入りました。そしたらですね、そこにキリスト教の専門書があった。日本の佐原ですよ、田舎あのその古本屋さんにですね、このキリスト教の専門の本が置いてあった。こんな田舎の古本屋でキリスト教の専門の本があるなんて、もう牧師になるような人が読むようなそのキリスト教の専門の本がある、珍しいなと思ってですね、その先生とこの先輩先生と小林先生は2人でですね、おすごいですね、この本すごい本で、貴重ですよこの本は、みたいな感じで問いに答え、いやこんなところにあるね、小林くん持ってるかい、みたいな感じで話をしたそうですね。そしてですね、いや持ってたら買ったらいいよ、みたいな感じでですね、話したんでしょうね、多分ね。そしてですね、パラパラとめくってです、あ、これいいね、綺麗な本だね。待てよ。最後の、この裏表紙を見たらですね、そこにですね、あの、名前書いてある。千代崎秀夫と、まあ、千代崎って、あの、千代崎、あんまりある名前じゃないかもしれませんけど、この千代崎萌子さんのおじい様であるんですけれども、この千代崎秀夫って名前が書いてある。あ、これ僕の本だって、もちろんその先輩先生、この千代崎先生、この先輩先生はその本を古本屋なんかで売ってない、自分の本棚の中にあるとばっかり思ってた。あ、やられた。そう、そのいつものコソ泥があの本をね、本の価値が分かったのかどうか分かりませんけど、その本を泥棒して古本屋に売ったんでしょうね。どうする先生と小林先生は聞いたそうでありますね。先輩先生は黙ってその本を買って帰った。帰り道ですね、小林先生がこの損しましたねって言ったそうでありますが、その先輩先生は、いやでもね、いいことを経験させてもらったよって、これがね、聖書の言う贖いの意味だねと言ったそうであります。そうですね、私たちも本当は神様のものだったのに、罪を犯して罪の奴隷になってしまった。でも、その私たちを何とか買い戻そうと、神様が一人子イエス様の十字架の苦しみという大きな大きな大きな犠牲を払って、私たちのことをもう一度自分のものとしてくださったのであります。その先生は自分のものなのに、その先生はですね、自分のものなのに、あえて犠牲を払って本棚から消えていたご自分の本をもう一度自分の手元に、これは私のものだと買い取ったのであります。買い取って、犠牲を払って買い取って、これ私のものだって取り戻されたのであります。神は私たちを何とかご自分のもとに引き戻そうと、罪の代価を払って私たちをあがなってくださったのであります。今日洗礼を受けられるうちのお一人は内山純喜さんでありますが、内山さんが洗礼を受けようと思った出来事の一つは、聖書の言葉が自分に本当に力を与えてくれた、その経験だと言われます。先週の礼拝で開いた同じ聖書箇所なんですけれども、まあ、今日だったらまたねすごいなと思ったかもしれませんが、先週読んだ聖書箇所ですね、恐れてはならない、私はあなたと共にいる、驚いてはならない、私はあなたの神である、 私はあなたを強くし、あなたを助け、我が勝利の右の手を持ってあなたを支える。この言葉が本当に心に響いてきて、神様の力が内側にあふれてくることを感じられたというのであります。神様が共にいてくださる、内側から力があふれてきたということであります。本当に素晴らしいことです。でもその素晴らしい神の力が注がれるためには、イエス様の十字架が必要だったんです。神は私たちの心を満たしてくださる方です。でもそのためには、私たちを満たすために、私たちがどんなに満たしてください満たしてくださいと賛美を捧げ、満たしてください満たしてください一生懸命お祈りしたところで、イエス様の十字架がなければ私たちは満たされなかった。私たちを満たすために、神は私たちのために一人子イエス様を与えてくださった、大きな大きな犠牲を払ってくださったのであります。私たちが命にあふれて生きることができるために、私たちはこの地上の生涯を終えても、そして永遠の世界へと迎えていただくことができるために、イエス様が私たちのために罪の塊となって、神様に捨てられたものとなって、我が神我が神どうして私をお見捨てになったんですかって祈るほどに、あの十字架の上で苦しんで私たちの身代わりとなってくださった、そこまでしなきゃいけなかった聖なる神が私たちと共に歩むために、イエス様が十字架にかかって私たちの罪を許すことが必要だったのであります。あなたは私のものだって、あなたは私のものだって言われるために、どれほど大きな犠牲が必要だったのか、どれほど大きな痛みをイエス様が負わなければならなかったのか、私たちは簡単に考えてはいけない。当たり前だね、もう知ってるよ、昔から聞いてきたよ、考えてはいけない。感謝しましょう。本当にどれほど大きな祝福をいただいているのか、どれほど大きな犠牲が払われたのか、本当にそれの大きさをもっともっと味わわせていただきたいと思いますね。3番目のポイントに進んでいきます。私たちに新しいことをしてくださる主ということです。私たちはいつも今までの経験を土台にしてこれからを考えます。そうですね、成功体験も失敗体験もそうです。成功体験はこうしたらうまくいったから、このようにしたらこれはうまくいくはずだ、これからもこうやったらうまくいくはずだ。失敗体験はこの、反対でしょ、試験の時に勉強して点数が取れた、ああやればできるんだな、勉強しないかったから点が取れなかった、ああやらないとできないんだな、お客さんとこういうふうにお客さんと話したら、このこういうふうにそのお客さんと話したら、その胸に飛び込めたな、信頼勝ち取れたな、ああこれはああやって失敗したから、もうやってもうどうせやってもダメだよ、同じことを繰り返したってダメだよ、やるんですね。同じことを繰り返さないようにしようとするのであります。大切なことです。それによって学んでいくことです。同じ失敗を繰り返していたら何やってるんだってことになります。うまくいっていることはそこから学んだらいいんです。でも神様はそれを超えて新しいことを成してくださる。そこに縛られるなというのであります。特にこのメッセージを最初に聞いたユダヤ人の人々には、モーセによる奴隷からの解放の出来事がありました。読んでいただきました43章のこの16節17節、書いてありますよね。海の中に王城を設け、大いなる水の中に道を作った。神様はこのモーセによってこの航海を2つに分けてくださった。神が海を真っ二つに分けて、その間の川たちを民が行くことができた。すごい、あ、神様素晴らしいな、神様力あるな、そういう素晴らしい出来事がありました。でもここで神様は、お前たち自分たちの先祖はこんなすごい経験をしたとか、こんな神様の御業を見たとか、そんな過去ばっかり見ているなよって、そこに縛られるなって、私は新しいことをするんだって。18節、あなた方は先のことを思い出してはならない、また古のことを考えてはならない。19節、見よ、私は新しいことをなす、やがてそれは起こる、あなた方はそれを知らないのか、私は荒野に道を設け、砂漠に川を流せられる。お前たちがそんなことありえないってことを私はなすから。皆さん、私たちの人生同じです。あなたの人生もそうです。 あなたの人生が今までこうだったからとそこにとらわれていてはなりません。あなたの親子関係、夫婦関係、ずっとこうだったからとそこにとらわれていてはなりません。そこに神様を縛りつけてはなりません。自分の性格、自分のパーソナリティ、自分の仕事、自分の能力、変わらないだろうと、そこに神様を縛りつけてはなりません。神様にリミッターをかけてはなりません。神様は新しいことをおできになるお方です。教会もそうです。今までがこうだったから、30何年歩んできてこうだったから、ずっとこうだったからと、教会に神様がなそうとすることに対して、私たちが過去ばかりを見て神様を見ようとしないならば、あなたは神様の働きにリミッターをかけてしまうことになるのであります。私は新しいことをなす。あなたはそれを知らないのか、わからないのか。主は今も私たちに語りかけておられます。2000何百年前、あのイスラエルの人たちに対して、私は新しいことをなすよって、何、古いことに縛られてるんだって、もう私はあなたの想像を超えたことをするよって、これはバビロンからの捕囚の解放、バビロン捕囚からの解放のこともありますけれども、イエス様による救いのことを予言してますよ。ユダヤ人の人たちが考えられないような、私たちのために一人子を、イエス様は一人子を、この神の一人子を送って、一人子が私たちの罪のために身代わりとなって死ぬなんて、そんなこと誰が考えたか。誰も考えないことを神様は準備していらっしゃった。そして私たち一人一人の人生にもそうです。私たちが思いつかないようなことを神様はなしてくださる。諦めた方が楽かもしれません。期待して、期待して、なんか神様新しいことしてくださるって言ったけど、わからない。そういうことが続いていくと、私たちは、あ、もうこれでいいんだって思う時があるかもしれない。でも、神様はそんな私たちにもおっしゃる。あなた方は先のことを思い出してはいけない。いにしえのことにとらわれていちゃダメだって。見よ、私は新しいことをなす。神様のなすことを信頼して、神様のこの御約束を信頼して、あなたの心のリミッターを外そうじゃありませんか。神様の信仰のリミッターを外そうじゃありませんか。神様のなさること、大きなことに、新しいことに期待して歩んでいきましょう。お祈りをいたします。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。本当に神様、私たちはどれほど古いことに縛られやすいか、自分の経験に縛られやすいか思わされます。でもあなたは私たちの存在を愛し、一人子を与えるほど大きな犠牲を払って愛し、そして私たちの人生に新しいこと、素晴らしいことをしようとしていらっしゃることを感謝します。どうか私たちがあなたを信頼して、あなたの御業を待ち望んで歩んでいくことができますように、イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アメン。